柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、早速ですが今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今夜ご用意したワインはですね、山形県の朝日町ワインマイスターセレクション遅摘みマスカットベリー A2023 です。
はい、
早速ついでみたいと思います。
朝日町ワイン今までも何回かご紹介しましたね。はい、遅摘みマスカットベリー A っていうのはちょっとね、近年
すごいですね。
ものすごく濃い、まあ、いわゆるダークレッドですね。
レイトハーベストだと思うんですけど、
はい、
すごいですこの色、
ほぼ真っ黒
ちょっとマスカットベリーって思えないです ね。
乾杯。
はい、乾杯。
あ、確かに香りは少し甘いマスカットベリー A っぽい香りはするかな。
結構しっかりタンニンもあって、うん、
マスカットベリー A らしい甘さが逆にすごくいい感じになってません、
はい、なんかすごくバランスが取れてる感じ
ですよね、はい、スモーキーな中にちょっとこう、うん、バニラコーンみたいな感じの、
はい、
なんか口の中に残る余韻がいいですね。
まあ、あのフレンチオークを伝ってるということですので、
うん、
そこから来るバニラ粉なんだと思うんですけど、
ああなるほど、
なんかすごい調和が取れてるんですよね。なんでもそれにしてもこれ何ですかこの色、本当に、あ、アルコール度数も 13% なんですよ。
もうなんか本当にあの、
うん、
すごいフルボディを思わせるような色なんですけど、
そうですね、
飲んでみるとそんなにガーンって感じじゃなくて、すごく柔らかさと、
11ヶ月の樽熟成をしているということらしいんですが、
うん、
うん、なんか本当キメの細かい感じで、
うん、タンニンも本当に丁寧ですしね、はい、やっぱ、あ、これマスカットベリーの甘さがよく出てますね、
はい、
うん、
さてこのあのワインに合わせるおつまみとしてご用意したのはですね、はい、こちらコンビーフとパンなんですね。パンに添えてるのがコンビーフなんですが、
なるほど、
これ普通のコンビーフじゃないんだよね確かね、
うん、
山形牛のプレミアムコンビーフということで、まずは
同じ山形県、
はい、
あ、
ちょっとトーストした方のパンの上に乗ってるコンビーフからいただいてみたいと思います、
うん、僕ノントーストの方から食べちゃいました。あ、このコンビーフうまいな。
うーん、
山形牛ってあるぐらいですからね、
はい、
あ、美味しい
これ美味しいですね、これこの
辺、うまい、うん、あんまりコンビーフ自体も塩味も強くなくて、
ワインと合います、すごく。トーストしてあるものとしてないもの、どっちが合うかですね。ちゃんと2種類用意してくれてるので、
僕今トーストしてない方を食べたんですけど、美味しいです。
どっちが合うか、
うん、あ、もうなんかすごく美味しい。これになんか美味しいチーズあったらもう今日このまま泊まって帰ろうかなぐらい
うん、
うん、うん、あ、好みかもしれないですけど、
どちらお好きですか。
トーストしてるからうまいかもしれないですね。
あ、
ちょっとこのパリパリ感とあって、
あの確かに美味しいのは自分トーストしてるパンの上に乗せたコンビーフの美味しいと思うんですけど、うん、ワインに合うのはしてない方かなと。
なるほど、ちょっと待ってください。
でもトーストしてるのはちょっと逆にパンの香ばしさが勝っちゃってる気がするんですよ。
あ、なるほどなるほど、はい、うん、わかるわかる、負けてはないですけどね、うん、はい、やっぱりあのワインの美味しさを引き立ててるのはこっちかもしれないですね。 まあでもどっちなんでしょうね。どっちをあのマリアージュの中で主役級と捉えるかによって変わるかもしれないですね。
そうですね。
ワインを楽しんでもらいたいのか、ちょっとこの今日はコンビーフを楽しんでもらいたいのかによって食べ方が変わる。これもまた面白いですね。
そうですね、
うん、
楽しみ方いろいろありますね。
ちょっとしたことでこの主役脇役が変わるっていうね。
おっと、宇都さんワインほとんど空じゃないですか。
そんなことを言わないでください。皆さんにバレるじゃないですか。
もうバレて
だいたい最近もうあの視聴者 の、ね、あの皆さんにもね、なんかあの本当に美味しい時はなんかあのどんどん継がれるっていうのがバレてるみたいな。
まあそんなこと言ってる前に飲みすぎてしまいますので、今夜も参りたいと思います。柿崎裕二と宇都貴のサムライトーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎裕二と
宇都貴のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
こんばんは、宇都貴です。
今日ですね、自分がお話したいテーマはですね、最近話題なんですね、これ公共財布です。
皇居ってあのいわゆるパレスのことですよね。
そうです、
皇居ですね。
皇居です。
あの天皇陛下がご在住の皇居ですね、
はい、なんか多分言葉だけで聞くと皇居財布って
音だけで聞くと 何それになりますか、
なんですけど、でも皇居財布というらしいんですが、
うん、
あの入手できるのは皇居内の大手仮休憩所にある本丸休憩所、
うん、
まあ、あの売店があるんですけども、そこで以前から購入できたらしいんですけども、最近なんかこれが話題になってですね、もう今は長蛇の列で、この人が並んでるらしい。
皇居財布って、ね、略称なんですか。
いや、自分は皇居財布という名前しか聞いてないんで、
へ、
正式名称じゃないのかなと思ってるんですけど、
うんうん、
これちなみにあの自分が持ってるのは、ね、今長財布です。
かっこいいですね、これね。
色はオレンジ色なんですね。
見ていいですか。
どうぞ。
そうですね、これ本革ですよね。
本革です。
で、ワニ革っていうんですか、
クロコダイル帳ですね。
クロコダイル
帳ではないと思うんですけど、
ああ、そうか、牛革にこうやって押してクロコダイル帳にしてて、はい、でもすごいしっかりしてますよ。
そうなんですよ。
普通なんかこういうあの、まあ、国会なんかもそうですけど、はい、お土産品なんかに売ってるのは結構シャビーなのが多いですけど、これ作りすごいがっちりしてますよね。
さすが皇居とつけるからにはそうそうやすやすなものを作ってはいけないでしょうから、う
ん、で押し印でこの十六花弁菊表門が貼ってあって、これが金でね、
はい、
塗ってあって、
あしらってあって、
あしらってあって、はい、おかっこいいですね。
これが比較的安いんですよ。あの1万円もしないぐらいであの定価あるそうなんですが、
今バズってるんですか。これ
バズってるんですよ。
へえ。
あの多分メルカリとかヤフオクではすごい値段で取引されてるらしいんですけど、
はい、
5万ぐらい。
現地に行けばそんなにしない、
1万円しないぐらいみたいです。
うん、でもなんかさっきちょっとお聞きしたら、あの長蛇の列らしいですね、これを買うために。
これあの自分もたまたまテレビで見たんですけど、
うん、
これを買い求めるために並んでるんですよ。
いや、私あの時々ね、
はい、
出張とかで東京駅から、
はい、
あの朝に新幹線乗らなきゃいけない時とかに妻に送ってもらったりするんで、はい、ちょうどあの皇居の前の専務の前を通って、
はい、
通って、はい、で、東京駅に行くことあるんですけど、朝からなんか列を作ってる人たちがいるから、あれ何なんだろうって。しかもどう見ても観光客じゃないんですよね、
はいはい、
日本人なんですよ。
じゃあそれあの
これだ、
これだと思います。
へえ、そうか。う、何をしにこの人たちは並んでるんだろうと思ってたんですけど、
自分はもともとはですね、あのこの橙色のいわゆるオレンジ色ですね、
はい、
これが自分ラッキーカラーでもある、機運もいいと自分で信じ込んでるんで、うんうん、この色の長財布が欲しいと、
はいはい、
ずっと思ってたんですけど、なかなかないんですよ、
うん、
で以前持ってた財布はもう作ってないということなんで、いやオレンジ色ないかな、ないかなと思ったら、たまたまそのテレビでやってたのがこの皇居財布でオレンジだったんで、あ、これだと思って買いに行こうと思ったら、とてもとても並んで買えるもんじゃないっていう。
そうなんですか、
はい、
一応並んだらあれば買えるんですかね。
あれば買えるみたいです。
なんかすごい色の種類があるみたいですよね。
そうなんだ、あのいろんな種類あります、
ね、しかも今監督が持ってこられたのはいわゆる男性用の長財布みたいなね、はい、やつだけど、なんかもうちょっとコンパクトなガマ口がついてるやつとか、もう本当女性が持っても可愛いようなピンク系のやつとか、はい、いろんな種類があるみたいですね、
うん、2つ折りとかサイズの違うやつとかいろいろあるんで。
へえ、いいですね。
まあとにかくあまりに売れすぎちゃって、あ、特にあれですね、転売対策もあるんだと思うんですけど、販売を休止したり、あるいはもう販売を止めてしまう場合もあるということなので、ちょっと皆さんもし欲しいなという方はね、注意をさせていただきたいなと思うんですけど、それぐらい大人気らしいですよ。
しかも皇居の中でしか売ってないと、はい、いうことで、さっき調べたら、はい、製造元は公開されておりませんっていう。
あ、
すごいです ね、
そうですね。
でもすっごいこれしっかりしてますね、
はい、
いや確かに皇居で売ってるのが赤パッタモンみたいな、なんかすぐにボロってなるので困るから、
まあ、確かにそうですね。
これ多分ちゃんとしたところが作ってんでしょうね。
いや、あの、そう思いますよ。でしかも
すごいしっかりしてますもんね。
クオリティが本当いいので、
うん、
通常ならば民生レベルとか民間レベルで売ってるとしたら数万してもおかしくないようなものですんで。
なるほどね、
はい、もし皆さんね、そういう機会があればぜひ手に取って、この重厚感と菊の御紋のやっぱ重さっていうのをか、ね、みしめていただければと思います。
はい、菊っていうのは長寿の印ですからね、
はい
はい、
では次に参りたいと思います。
萩崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ではここから私がおすすめの映画を紹介していきたいと思うんですが、今日ご紹介したのはあの日本映画なんですね、
はい、
で、あの是枝裕和監督による2023年の日本映画怪物
です。
で、私もあのこれはですね、アマプラで視聴させていただきました、はい、で出演がですね、安藤サクラさん、
はい、
から、エイタさんですね、長山さんとか、はい、あと田中裕子さんとかが出てて、うん、ちょっとあの、事前の、あの CM というかね、宣伝でもちょっとこうおどろおどろしい感じだったんで、うん、なんかあのサスペンスもの、なんかあのちょっとこう、なんていうんですかね、猟奇殺人的な、
はい、
もっと言うと、うん、あのシリアルキラーみたいな人間が出てきて、でなんかあの事件を起こすのかなっていう僕はイメージで見たんですけど、
はい、
何のことはない、これは本当に日常その辺にあるじゃないかっていうようなストーリーなんですよ。で何かっていうと、まあ、あのシングルマザーの、お母さんが、まあ、これ安藤サクラさんなんですけど、がお子さんがいらして、でその子供が学校に普通に通いながらあの普通の生活をしてるんですけど、ひょんなことからまあ、いじめまではいかないんですけど、あのいじめられた側じゃなくて学級にちょっといじめっぽいことがあって、はい、でそのいじめられてる子を、まあ、助ける側なんですけどね、でそれでこういろいろトラブルがあった中で、お母さんはやっぱり学校側がなかなか取り合ってくれないっていうことで、まあ、事態が展開していくんですよ、
はい、
で、どんどん事態が、まあ、悪化していくんですね、うんうんうん、ところがあるところで店舗がパーンして、
はい、
もう一回時間が遡って同じそのシナリオを実は先生の目から見てみたらどうなるのかって言った時に全然違うシナリオなんですよ。
ほうほうほうほう。
いや、お母さんが見てたエイタが学校の先生なんですけど、
はい、
こいつがもうどうしようもないやつで、はい、教育委員会 の、 ことを気遣ってもうあのいじめも無視して、でひどい罵倒を自分の息子に浴びせて、で自分の息子が病んでいってるっていう状況認識なんですけど、パーンしてエイタ側の視点から見ると全然エイタ真面目な先生で、お母さんの方がいわゆる何ですか、モンスターペアレンツで、でもどっちもそんな認識なくてそんなに変な人じゃないんですよ。ちょっとしたボタンの掛け違いがどんどん事態が大きくなっていっちゃって、はい、でその中にちょっと、まあ、あの LGDP の要素っていうかね、まあ、LGDP までいかないんですけど、ああいう思春期の時って男性っぽくもあり女性っぽくもありっていうちょっとこう中間的な感じのところみんなあるじゃないですか。
そうですね、はい、
で、自分が本当に女の子が好きなのか、それともその男の子がかっこいいと思ってるのが恋愛感情なのかってよくわからない時代的なところもあるから、その感情の中で揺れ動いてて、でそれをまた排除されようとしたりしてるところがまた物語の中に入ってきて、このね映画はね、いわゆる社会派映画ですね。
あ、まあ是枝さんの作品そういうのが非常に多いですもんね、
はい、ただね社会派映画って僕あんまり好きじゃないのが、はい、その社会派的な切り口を押し付けてくるところがあるんですけど、この映画は決して押し付けてなくて、この切り口から見たらこうだったのに、この切り口からこう見たらこうだよねって、結局誰が悪かったのって、怪物って誰なんだって、結局それは人のその自分に違うものを怖く思っちゃう、まあ言ってみたら想像ですよね、はい、意もしない幽霊を怖がるというのと同じような、それが怪物の実態なんじゃないかっていうのを僕は掴んだんですけど、
そういうテーマなんですね。
これはねとっても面白かったです。
おー、自分まだ見てないんでちょっと見てみたいですね、
うん、最後はねちょっとハッピーエンドじゃないくて、はい、ちょっとこう寂しい感じのツーンとくるエンドなんですけど、これでぜひ見てもらいたいなと、うん、何が悪かったっていう報道するニュースが今でもいろいろあるんですけれども、実はそれって小さなボタンの掛け違いで、どっちもすごくいい人たちで、
はい、
誰も悪くなかったんじゃないのかなと、
はい、
誰かが悪いと思いたかったものが想像上の怪物として出てきたんじゃないかなっていうのを、まあ、上手に描いた作品でしたね。
なるほど、
とても面白かったです、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。でこの映画の中からですね、ぜひサントラとしてお送りしたいんですけど、実はですね、はい、この映画坂本龍一さんが作られてまして、
はい、
でこの映画自体が2023年なんですけど、実は他界される最後の遺作なんですね。
あ、このサントラが最後の遺作になるということですね。
そうなんです。で坂本さん自体はこの映画が公開する前に亡くなっちゃったので、
はい、
その使われたのは見れなかったと、
うん、
まあ、いうことで、まあ、坂本龍一さんに対する、まあ、オマージュも込めてですね、うん、
はい、
坂本龍一さんのサントラをお送りしたいと思います。まず1曲目はオリジナルサウンドトラックよりモンスター1です。いや本当にね、子役の2人 の、 すごいみずみずしい演技も良かったたんですけど、
はい、
本当に瑛太さんがね、
はい、
教師なんですけど、前半は本当に見ててこんな教師いたら許せねえって憎らしく見えるんですけど、教師の視点のパンになると、この人すごく子供のことを思ってすごくいい教師じゃんって見えちゃうし、
うん、
逆に安藤サクラが一生懸命なシングルマザーのお母さんなのに、後輩になるとモンスターペレント見えちゃうっていう、これって日常生活でもあるのかなっていうふうに思いながら、
まあいろいろ立場とか見る視点で全く何て言うんですかね、表情が異なるということですよね。
そうなんです、うん、まあ世の中ってそんなに単純じゃなくて複雑じゃないですか、はい、だからこそ何かね、あんまり好きじゃないのメディアとかね、ああいうのがね、一つの切り口だけでバーンってどっちが正義、はいはいはい、どっちが悪者みたいなのを押し付けて、
はい、
なんか空気を作っちゃうっていうのはあんまり好きじゃないなと思うんですけどね、
はい、
でもやっぱり坂本龍一さんのこのね、やっぱり音楽美しいですよね。
そうですね、深遠な感じがしていいですね、
はい
はい、
じゃあ引き続き、2曲目もサントラから坂本龍一さんの楽曲でお送りしたいんですけれども、2曲目はですね坂本龍一でアクアです。今日は映画怪物をピックアップさせていただきました。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。朝日町ワインマイスターセレクション、おそずみマスカットベリーエー2023、いかがでしたでしょうか。
開いてきたら、はい、マスカットベリーエーらしさ出てきたんですけど、うん、
ええ、
それにしてもこの濃厚さと重厚さっていうかね、マスカットベリーエーっぽいこう甘ったるさみたいな全く感じないですね、
はい、
うん、
非常に素晴らしいワインだと、
はい、
自分も思います。朝日町ワインはウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。 この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトや番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、おやすみなさい。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。